古山紗友がお送りしていますインター FM897 東京サンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をスタジオにお招きしております。今週は先週に引き続きまして、ジブラルタ生命保険株式会社チーフインストラクター島田雅彦さんをスタジオにお迎えしております。島田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
野菜作りが趣味ということなんですけど、
はい、
どういった野菜作られてるんですか？
一通りですね。今
一通り、
一通り、はい、今は冬の大根、白菜、はい、キャベツ、ブロッコリー、いろいろ。
すごいですね、
はい、
自給自足の生活ではないですよね。
さすがにそこまでは、私一応サラリーマンでございます、
はい、いやということで趣味も、実益を兼ねるということでございますが、はい、さあ島田さんに今日もいろいろお話を聞いていきたいと思います。今日はですね、先週もちょっとお話をしていただきましたが、相続それから遺産分割におけます問題、その対策のポイントなどお話ししていただきましたけれども、実際にセミナーをやってらっしゃいます島田さんのところには、当然その問題に関するいろんなご相談が来ると思うんですが、今日はその中からちょっと変わった相談みたいなものがあれば教えていただきたいなと思うんですけど、
はい、はい、そうですね、例えば節税対策、税金対策と遺産分割対策と大きくあるんですが、
はい、
税金を安くする規定の中に小規模宅地の評価減という規定があります。例えば、はい、ご自宅で評価額5000万の、宅地がですね、小規模宅地に該当しますと、1000万でいいよと、はい、財産の額を減らしてくれる規定なんですが、はい、これは引き継ぐ方がですね、配偶者または同居親族、つまり同居しているお子さんなんですね、ですからこれかなり税金を安くできるんですが、やはりですね、ご長男がいらっしゃって、ご長男は同居したいのかもしれないんですが、奥様が嫌だと、はい、そうすると近所にお住まいになってても住まない、税金が何百万、もしかしたら1000万単位で増えるかもしれないけれども嫌だと、いうこともございまして、なかなかこの辺どうしたらいいのかなと。
そうですね、はい、でもこればかりは島田さんがこう、じゃあ私がっていかないわけですから。
そうですね、
難しいところですね。で、結局どういった解決法を皆さん見出していくわけですかね。
そのこのケースの場合にはご理解いただくのは、今同居されませんと税金は高くなりますよ、少なくともこのぐらいはいきそうですけども、それはじゃあ資金をきちっとご準備くださいと、感情の問題なので、なかなか理屈では解決できないですね。それがやっぱり問題だなと思うと同居はされるのかもしれませんが、同居してもですね、その相続発生まで続いてないと意味がないので、はい、途中でまた出ていかれてしまうとまたダメですね。
感情の問題っていうのはこうなかなか解決できませんから。
そうですね、
難しいところがありますが、はい、さあその中でですね、今日はこれまでにセミナーをいろいろとこうされてこられて、島田さんのもとにやってきた相談をベースにしつつ、その問題に対してどんな対策を取ればいいか、ここで教えていただこうかなと思っております。
はい、
ではまず一つ目、こんなケースはいかがでしょうか。子供のいない夫婦の相続。私もまさに子供がいない、犬だけがいるという状況なんですけれどもこういったケースではどんな相談がこれまでありましたでしょうか。
そうですね、このケース結構揉めやすいんですね、相続上は、はい、大変お気の毒ですけども、
大変お気の毒、揉めやすいんですか。
揉めやすいんですね、このケース、例えばご夫婦ですんで、普通、どちらかが亡くなればどちらかが相続人になりますね、はい、配偶者は常に相続人ですから、はい、あとは順番が決まってます。第一順位は子供なんですが、お子さんいらっしゃいませんので第一順位がいません、
はい、
で次は第二順位に行きます。第二順位は亡くなられた方のお父さんお母さんになるんですね。
ほう、
はい、ただ一般的にお父さんお母さん先に亡くなられるケースが多いですよね、
はい、
そうすると第三順位に行きます、
はい、
で第三順位は兄弟なんです。
へえ、
はい、亡くなられた
配偶者ではなく、
配偶者はもちろん常に相続人なんですけども、その他に今言ったように1番2番3番と、配偶者プラスその1番なのか2番なのか3番なのかとなるわけですね。ですから今のケースですと最後は配偶者と兄弟。
うわ、揉めそうですね。
そうです、
聞いただけで揉めそうですね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。
あ、そうですか。
でさらに困るのは、例えばご主人、 ですね、まあ、結構資産家の息子で、自分もお父さんお母さんからたくさん資産をいただいて、で弟さんにはあんまり資産がいってなかったと、はい、でその資産を生かして、まあ、会社かなんかを経営して大成功された。お子さんはできなかった、うん、この場合ご主人が先に亡くなりますと、法定相続分4分の3は配偶者が持ってます、はい、大半はまあ奥様に行くでしょう、はい、で今度奥様が亡くなるんですね、その次大体、
はい、
不死身な方はいらっしゃいませんので、
はい
はい、そうするとそのご主人がお父さんお母さんから引き継いだ財産自分に来て配偶者に行って、その先どこに行くかというと、なんと配偶者のご兄弟に行ってしまうんですね。
へえ、
はい、そうするとそれを我慢できないのがそのご主人の弟さん。
そうですね、
はい、いうことになります。
はあ、韓流ドラマみたいですね。
そうですね、ただし逆もあるんですね、例えばその資産を持ってらっしゃる、財産を持ってらっしゃるご主人ではなくて、まあ、普通のご家庭に育った普通の奥様が先に亡くなりましたと、でこうなりますと誰が相続人かっていうと、次にご主人が亡くなりますので、それはもう弟さんしかいない。
うーん、
弟さんは兄が先に亡くなるか配偶者が先に亡くなるかによって0か100かなんですね。
わー、0か100、
はい、
これまた感情の問題で解決できないものも出てきますね。そうすると
できますね、たとえ言っちゃったとしても納得しないですよね。
しませんよね、
法的に権利がなくても揉めます。
はあ、法的に権利がなくても揉めるっていうのはこれ犬に相続できないんですよね。
無理なんですね、残念ながら。
子供がねいたらいいですね。一曲挟みまして、この後も島田さんにお話を聞いていきたいと思います。古山紗友がお送りしていますインターFM897東京サンデー、この時間はジブラルタ生命保険株式会社チーフインストラクター島田雅彦さんをお迎えしまして、相続問題に関するさまざまなアドバイスを伺っております。さあ、まだまだいろいろと、まあ、ケーススタディじゃないですけれどもお話を聞いていこうと思います。続いてのケースなんですが、
はい、
続いてはですね、持っている財産のほとんどが自宅、土地や建物という場合、はい、まあ、つまりお金ではないということですね、はい、こういったケースも問題が多いと聞きますけど、いかがでしょうか。
そうですね、おっしゃる通りなんですね。まあ、私がご相談を受けてもらったケースで、まあ、例えば世田谷区に300坪の土地をお持ちです。
うわ、高そう。
はい、はい、まあ、3億ぐらいで税金がまあ 2,3千万、
はい、
3人のお子さんがいらっしゃいまして、次男と同居してるんですけれどもね、次男は普通のサラリーマンですからそんな何千万の税金払えません、
はい、
でも土地はありますがキャッシュがない、困りましたというようなケースありますしね、また、300坪の土地、まあ、1つの区画ですから、まあ、割ることは可能だとは思いますが、まあ割り方もなかなか難しい、いうことになります、はい、ですので、じゃあ外に出てる長男や長女に何を渡したらいいのかなと、いうことになります。なかなかこう簡単に切れない。
そうですね、
はい、いう問題もありますね。
しかもその税金をどう払うのかっていうこと、兄弟間の中でも出てきますよね。
そうですね。
いや、こういう問題どうすればいいんでしょうね、解決方法、はい、土地売っちゃうのがいいんですか。
そうですね、私は生前にやはり一部土地を売却するようなおすすめをよくこういうケースはします。
ほう、
はい、
それはいわゆるその税金を払う際のキャッシュの確保っていう部分ですか。
そうですね、はい、税金はキャッシュで払わなきゃいけないですね。相続発生をした日の翌日から10ヶ月以内、結構短いので、
そうです
よ
ね、
その間に売ることってちょっと難しいので、不動産、
難しいですね。他にもありますか。
そうですね、まあ、例えば今のケースですと、まあ、税金も一つあるんですが、土地はその方やっぱり次男に相続させたいと思っているわけですね、そうすると外に出ている長男と長女にあげるものがなくなりますよね、
はい、
土地の一部というわけにはなかなかいかないので、そうするとやはり一部売却した資金でもってお金でそれに変えるというような問題もございますね、
はい、ただそれご兄弟にいくらずつ分けるかっていうことは、当然そのご両親が事前に考えておかないと、
はい、
その弟さんがもらって、じゃああなたにこれあなたにこれっていうわけにもいかないですよね。
まさにおっしゃる通りですね、ここはやはり生前に親の責任できちっとその辺の資金の準備、それから配分決めておかれることが、ご兄弟の、まあ、平穏を保つために大事かなと思います。
あの 今はそうでもないかもしれませんけれども、昔のケースですと、例えば親が自分の子供たちのためにですね、土地を買って持っていて、で、万が一こう自分が亡くなった時にあなたたちに土地あげるから将来安心していいよなんていう、そういったご両親昔は多かったと思うんですけども、はい、これ税金を払うこと考えると若干複雑ですね。
そうなんですね、税金を安くしたいという意味で土地は効果があります。例えば現金5000万は5000万の評価ですが、土地ですとまあやり方が少しありまして、少し評価が抑えることができるんですが、逆に言うと納税準備資金という意味では簡単に土地売れないので、はい、現金化ができない、まあ、物納って言っても最後はありますが、物納だとやはり金額が低く見積もられますので、はい、不利なんですね、はい、そういう意味からなかなかややこしい問題がございます。
事前にもう父さん、話するのちょっと難しいかもしれませんけど、俺のためになんか土地とか持ってんのみたいな話をこう自然とできる、こう何でしょう、家族関係みたいなものがあるといいんですけれども、
そうですね、
なかなか蓋開けてあなたのために土地あったんだよ実はって言われても、えっていう、まあ、喜びと驚き、そして悲しみが待っているみたいな、
そうですね、
状況でしょうかね。
最近特に多いのは地方でそういう土地っていうのがあるんですね。で、地方の、まあ、宅地ならいいんですけども、畑や田んぼをもらってもですね、困りますよね。
たまに山とかあるんですよ、はい、この山どうするんだっていう、ありますよね。
ありますね。で、結局放置されているところもございまして、自治体に寄付するという手もあるんですが、自治体も受け取ってくれないですね、寄付を受けてくれない。
あ、そうですか、
はい、固定資産税だけが永遠に払っていかなければいけなくなると、いうようなこと。
山の活用法を考えなければいけませんね。
そうですね。
さあ、改めて島田さんにこう2週にわたっていろいろとアドバイスを伺ってきましたけれども、やはりこういったこう相続問題の中ではトラブルを避けるためにもですね、
はい、
保険の重要性というものが最近謳われておりますけれども、はい、いかがでしょう。
はい、おっしゃる通りだと思います。例えば4000万の、まあ、40-50坪の土地がありました。2人で分けなければいけません。でも、まあ、2つには家が建ってますから割れません。お兄ちゃんが4000万土地を相続しました。あとは預金が100万しかありません。弟さん100万で満足しますかというような時に、保険にご加入いただいていれば、月々の、まあ、わずかなご負担で例えば2000万の保険金が出てくれば、それを、まあ、弟さんに最終的に回すことによって、うん、まあ、ある程度のバランスを取ることもできるかなと、こんなように使ったりとか、まあ、先ほど不動産のお話もいたしましたが、税金現金で払わなきゃいけない。簡単に売れない不動産よりも保険金であれば、すぐキャッシュとしてご準備いただけますので、そういう意味では納税資金対策にもなるかな、さまざまな対策が可能かと思います。
まあ、保険といっても、ですから活用法によっていろいろな可能性があるということですね。そうです。そうすると、
はい、この中心になるのが終身保険という保険がございまして、これは満期がございます。相続対策、何歳でお亡くなりになるかってこれ誰にも分かりませんので、はい、満期がある保険は向かないんですね、やはり終身保険、満期のない保険をご加入いただくことがポイントかなと思います。
終身保険、
はい、
まあ、言葉は聞いたことがあるという方多いと思いますけれども、どうしてもその満期になってある程度ね、こう自分に返ってくる方がいいんじゃないかと思いがちなんですが、お話聞いていきますと、やはりこう最終的にいろんな問題があった時に活用できる保険ということを考えるべきなのかもしれませんね。ある種ポイントとしては、
やはり問題解決のための保険はツールですから、うん、問題をはっきりと見定めていただいてご加入をいただくということがポイントかなと思います。
はい、本日の名言、保険はツールだ。このツールをいかに活用するかということになりますね、
はい、
そのためにも島田さんのセミナーでアドバイスを受けられてみてはいかがでしょうか。ということで、今後島田さんのセミナーを受けてみたい、またジブラルタ生命について詳しく知りたいという方は、このジブラルタ生命のホームページにコロツエというバナーがありますので、こちらをクリックして詳しい情報を調べてみてください。さて島田さん、このコーナーではゲストの方にも相続のように次の方にトーチを渡していただいておりますが、島田さんからどなたにトーチを渡していただけるでしょうか。
はい、次回のゲストには株式会社ケアプロデュース代表取締役安藤博邦さんをご紹介したいと思います。
はい、 次回は株式会社ケアプロデュース代表取締役安藤博邦さんをお迎えしていろいろとお話を聞いていきたいと思います。港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザドーチのコーナー、この時間はジブラルタ生命保険株式会社チーフインストラクター島田正彦さんをスタジオにお迎えしまして2週にわたってお話を伺いました。島田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして良いお年をお迎えください。古谷正之がお送りしてきましたインター FM897 東京サンデー、そろそろお別れの時間でございます。今週先週と2週にわたってゲストでお迎えいたしましたジブラルタ生命保険株式会社チーフインストラクター島田正彦さん。島田さんのセミナーを受けたいという方、また相談に乗ってほしいという方はジブラルタ生命のホームページにありますコロツエのバナーをクリックしてください。こちらの方で詳しい情報がチェックできます。まずは検索エンジンからジブラルタ生命でアクセスをお願いいたします。さてインター FM897 東京サンデー、この放送が今年最後の放送となりますが本当にありがとうございました。日曜の朝7時、この番組を通じて私人生というものを改めて考えさせられましたねいや大げさな話かもしれませんけれども、我々普段何も考えずに暮らしているんだなということを改めて考えました。まあ、何も考えずにという言い方語弊があるかもしれませんけれども、我々の未来、家族の未来ということを考えるといろいろと準備しなければならないことがたくさんあるのに、それをこうなんとなく見て見ないふりをしているのか、それとも時間がないのか、それともそういった話題とこうフェイストゥーフェイスに、まあ、直面していないのかどうなのか分かりませんけれども、改めていろんなことを考えなければならないな、それが自分のためそして家族のためでもあるのかなということをこの番組を通じて実感させていただきました。また来年も日曜の朝7時この東京サンデーで、そんな皆さんの生活にちょっとしたスパイスならぬちょっとした生命力活力が与えられるようなそんな話題を提供していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。